新しい丸と梅田健一のシリーズも、この番組は特別なレディオヘッドでもなかった新しい丸と梅田健一がお送りする幸福 Z ポッドキャストラジオ番組でございます。
新しい私丸です。
梅田氏私一です。はい、
はいはい、第20回、
第20回ですね。
ニダースやな。
ニダース、
あ、そっか、違うな。
ダースって 12?
あれ12か、
12ですかね。
じゃあ違うな。
違いますね。あれダースって10だったっけ。なんかその辺の勘違いがありそうな。
どうやって
確か、まあまあまあ
まあそんなぐらいな。
まあそのぐらいですね。
今日は、
今日は
東アクラックのサトペップであるニューヨークさんのワンマンライブの直前、速報、
直前、まあ近所のっていうか、アトペップの近所のマックで撮ってるんですけど、
初めてはね、店で。
そうですね、恥ずかしい。
ちょっとこのオープニングのタイトルコールが情けなかったの、俺らの肝っ玉の大きさに比例してたな。
そうですね、今もちょっと比較的思い切りがないのもやっぱり、気持ったなというか、まあ、でもそういう感覚は大事とは思いますよ、ね、
そうか、
これガンガンに、まあ、そうしまるととかやってたら結構うん、それはそれでどうかなっていうところもあるんで。
そうだね、
けどまあまあ、そうですね、いろいろありましたね。
そうだね、
今日までに、
まずは8月の24日、前回の放送の収録地でもあった、腰越海岸
見て、井上田フェスタボリューム13だったっけ、
13に、はい、ダウンジャーがゲストとして出演しました、いや海よかったね。
よかったですね。やっぱ普段海に行かない系の歌バラ揃ってると思うんで、ダウンジャーとかも分かんないですけど、
まあ光るぐらいかな、
光るぐらい、
まあ、ケンちゃんか
通るぐらいですかね。
まあ、そもそも音楽っていうのはなんか文化的な部類に分けられるものだったんで、
まあ、ちょ
っと、国の地位強調で、
まあそう、まあそれでまあ弾けて楽しんで、
楽しんだ、盛り上がったね、
盛り上がりましたね、
いろいろあったけどな、
いろいろあったけど楽しかった。
楽しかったね、
まあ来年はもうあるかどうか分かんないですけどね。
あ、そうなんだ。
このまあ俺らは企画してもいいじゃないですか。
そうやね、
海の家、ブタウンジャー、海の家とか、結局、
そうやね、
あまりみんな来てもらうことができなかったんで、もっと海を、ブタウンジャー、海の家とかやったらいいんじゃないですか。
いいね、
そして、アザラスさんは
そうやね、
ライブを
30日に、アルピカでライブをやってきたわけやけど、ハイクロニカと、これ初対バンっていうのをね、知らんでさ。
そうなんすか。
もう付き合い長いじゃん。
はいはいはい。
なんか初やったらしくてさ、ちゃんとしたライブで対バンするのは。
そうなんだ、意外っすねそれは。
うん、意外だ、終わってからね、ハイクロ君がね、初対バンするみたいなことで。あ、そっか
、めちゃめちゃ合うのは合ってんすけどね。
合ってるね、新鮮でよかったよ。
よかったっすか。
リハとかやっぱ人のリハ見るのってさ、ちょっと楽しいじゃん。
そう、
楽しい。こいつはこんな感じかみたいな、まあ、興味はあるよね。
あんまり見られたくないと思っちゃう。
まあね、
そんな感じでいいじゃないですか、ちゃんとミュージシャンっぽい活動してて、
ケンちゃんはなしの連発の途中
や
から生だ。
いや海の家でやってきてたんですよ、ちゃんと。一曲ですけどね、歌ったのは。
まあそうだね、
けどまあこれからの反撃が多分恐ろしいと思うんで、俺の
やろね、今ための時期や、
今ための時期なんで、
そうよ、もう今日から9月の1日、
収録
日9月の1日やね、
そうですね、
まあ、なんでまた
そんな感じで皆さんも、
夏から秋に気持ちも切り替えて
頑張ってい
きましょう。
行きましょう。
じゃあ曲いこうか。
行きましょう。はい、今日の1曲はいつかの路上のワンシーンを聴いてみようかなと思います。夢の気持ちで黒い雲。
んちゃん、はい、シリズモがね、iTunes ストアのポッドキャストに登録されたらしいんよ。
知ってますよ。
え？
あの、iTunes ストアでシリズモで検索して、無料購読ボタンを押すと、うん、毎週シリズモが届くんですよ。
それチェックしてみんといけんの？
アザラシ丸と
梅田健一の
シリズモ。スパンと解決。あれ、なんで？このコーナーはアザラシ丸と梅田健一が日常に潜むあれなんでっていうことを検証し、スパーンと回答するというコーナーです。
新コーナー。
新コーナー。うん。
はい。
待望の新コーナー。
うん。
まあ、さっき説明した通りのコーナーなんですけど、
うん、
まあ、記念すべき1回目はもう、こちらで何か提供しましょうか。
そうやね。
はい。本当はみんなから送ってほしいんですけどね。
うん。
あれなんでって思ってることを。
これはね、やっぱ日常生活の中にはね、うん、いっぱい変なことあるよね。
ありますよね。
変なことっていうか。っていう、
うん、そう、あれちょっと全然意識してなかったけど、読んだらちょっとあれなんであんな、もうあんな感じなのかな、うん、
そういうのを ね、素材を、うん、素材題材、
まあ、題材を、まあ、うん、俺らはもうズバンと、まあ、スパンと、
そう、気持ちよく、
うん、
なんで今日は第1回ということで、
うん、
私が、
はいはい、
題材を持ってまいりました、
うん、はい、さて
行きます。
はい。
レゲエ。
ああ、レゲエ。
うん。わかる？
レゲエ。
レゲエ。
好きですか？
俺はまあどっちでもないけど、はい、ちょっと好きかな。
ああ。
うん。あのね、このレゲエの何がおかしいかっていうとね、うん、俺の友達で、
はい、
あの DJ をやりをしとって、それはレゲエの DJ だよね。
おお、かっこいいじゃないですか。
うん。だけど。何の音楽かけるの、うん、っていう聞くとレゲエっていうわけよ。ここなんよ、
はいはい、
俺のこのちょっと引っかかる。
引っかからなくてもいいんじゃないですか。まああれですよね、ちょっと発音がやっぱり、うん、ちょっと違うんですよね、多分。
そうそう、でもさ、
はい、
どう考えても、はい、一般的なのはレゲエじゃん。
まあ聞いたことはないですけど、でもレゲエだと思いますけどね、うん、どうなんだろう。
レゲエ、レゲエってあんま聞かんねろ。
あんま聞かないですね。みんな好きな音楽はとか言って、最近何聞くとか言って言ったんですけど、若い子はレゲエって、やっぱレゲエって言ってましたね、うん、若い子がです。
うん、うん、いや多分、うん、まあそうか、
関係ない。
そうそうそうそう、そういう友達がおって、
それはその友達だけがレゲエって
言
って
ます。じゃあもう、そう、あのね、もう一個あのね、
はい、
その友達が聞いた時に、うん、んって俺は思ったわけよ、
はい、
でまあこういろいろ方言とかもあるし、
まあそうですね、
なんかとか間違えたんかもしれんし、
間違え、まあまあ、
うっかりなんか、
うっかり、
ちょっとかっこよく言おうと思ったら こうなっちゃったかもしれんなと思う。俺もちょっと一回こうグッと飲み込んで、その時言ってないんやけど、
うん、
でその後ねテレビ見よったらね、あのめちゃイケかなんかで、
ね、
鈴木紗理奈さんがね、
はいはいはい、
あのダンスをしようらしくて、
うん、
それは何のダンスをしようかって、うん、レゲエのダンスをしようらしいね。
それはもうはっきりと言ったんです
よ、
レゲエって、もうみんなの前で、
そうそうそうそう、あのお笑い芸人たちの前で、
はい、その時のみんなの反応
で、うん、いやなんかねちょっと曇った感じがしたんよね。
なんかうんと思ったよみたいな。
うん、一瞬こうテンポがあった空いたよね。
マジっすか。
あ、
じゃあやっぱりまあ、みんなもやっぱレゲエだったんですかね、その周りも。
いやと思うよね。んでね、このレゲエは何なんやろうっていう。
なるほど。
だってさ、本当にさ、そういうね、やる人がレゲエっていうんであれば、もっとこうさ、染まってもいいわけじゃん。
染まっても
い
いわけじゃん。広まってもい
い、その
周りに。
あくまでも少数派で
居
続けるこの微妙な存在感。
なんなんですかね、
うん、
なんで、うん、いつからなんですかね、それがまず。そのレゲエってみんなが使い出したのは、みんなっていうかその本格派のその、うん、その属す、そのレゲエの、レゲエの
組合、
組合に属す人たちがいつ頃からその、うん、レゲエって言い出したのかなっていう、
まあ、
これ昔からなんですかね。
知っとる限りでは、あの流行ったじゃん、レゲエって。
レゲエ流行りましたね。
あの三木道山とかさ、
あの頃ですか。
あの頃って結構日本語のレゲエが流行った時期なんじゃないのかなとちょっと思います
。ムーミンとか
そういう
とこなんですかね。お話
そうそうそうそう、この辺ってさあったよね。確かにそういうブームが、
まあ、多少あったんじゃないですか。
でも
その時は
その前、うん、
その時はまだまだそもそもレゲエって言ってたんじゃないですか、ね、鈴木紗理奈さんも、
うん、言っとったな。思い出した。
いやいや、
言っとったわ。
いやいや、それは今もう自分の立場はちょっと、
うん、いや、店の証拠を出してしまったかな。
いつからかっていうのはちょっとまあ気になるところですけどね。
そうだね。
急に誰か、あ、でも多分、うん、でも絶対組合で偉い人っていうかやっぱりすげえイケてる、うん、あの憧れの人が多分言い出したら、
うん、太いドレッドの
太いドレッドの顔もくっどい、髭もごっつい、
もう、
もう、
もうあのでもハッテーな服着て、
ハッテーな服着てなんか変なもんいろいろ吸って、
でもラーメンはもうラスタでしか
食わない、ラスタで食わない。それはまあそ食わない人多分ラーメンは食わないと思います。
ラストも、
はい、ラストも
気にはしてるな。
気にはしてますけどね、うん、多分むしろ否定してるんじゃないですかね。あんなレゲエじゃねえってラスターじゃねえって。
そうかな、
多分否定してると思いますよ。
ほんまに。でもラーメンはちょっと食いたい。日本人よそもそも。
まあでも食ってんのか、こっそり
夜中にな、
こっそり。そう、みんなにバレちゃダメだから組合のやつ、
でジャージとか着てな、
ジャージ着て
髪ほどいてラスターに行くんだろうね、うん、
でそのそう、その偉い、うん、偉い人が多分どっかで、うん、多分外国とかも行くよく行くんですよ多分。そういうレゲエの
交流って本場のこの
そう
何雰囲気とかを知りに行くんだ。
外国だったり、あとは奄美とか島の方です。
なんで
奄美はなんか俺奄美行ったことあるんですけど、なんか多かった気がするんですよレゲエのやつらは。
本当
なんかでも島ってやっぱそういう多分なんかちょっと合いません、東京渋谷よりは島の方がレゲエが合うと思う。
合うと思うけど、だからそれってさなんか変じゃない。
あれ変かな。
これすごい今でね
違和感ありました。マジっすか。じゃあもう一つあれなんだよで、なんか俺は、うん、レゲエといえば島って言うんですけど、
まあ、雰囲気はまあそうなんだけど、気候は近そうだ
よね。そうですね、うん、でそういう人は多分レゲエということを仕入れてきたんだと思うんですよ。あっち行くとやっぱ仲間が外国のやつがもう、
まあ、マイレゲエ、そもそも英語の発音がレゲエ
レゲエじゃないですか、うん、でそこでやっぱ言ってくうちにちょっと恥ずかしくなってきたんですよ。ライブとかやってる時に聞いてください俺のレゲエって言ってたら周りがマイレゲエイズ
ハテナ
ハテナレゲエレゲエって言ってるのを聞いてすごい恥ずかしくなって、そいつが多分日本語で来た時にもう何事もなかったかようにレゲエって言い出して、でその部下のやつらも、部下っていうかその下々のやつらも、あ、これから
はボスレゲエって言
ってるよみたいな感じで多分レゲエになったんだなって思うんですよね。まあ、サリナさんとかもそっちのパターンですよね。
うん、だからパターンやな。
うん、聞いても
やとしたら、うん、まあそこはまあ多分そうや、
うん、
その先のじゃあなんで彼らは俺らの前でもレゲエっていうの、
なんでやろ。いやでもまあ、
うん、
普通はというかどうなんですか、やっぱり一般的には言わない感じだと思います。そういうちょっとコミュニティで例えば
なんつうやろ。でもさ明らかに浮くことは本人も分かってるわけじゃん。
そこはまずでもそこから検証しないと。パターンはあの、まあ、今のパターンだと分かってますよ。俺が言った
仕
入れてきて、その先輩が言い出したから
憧れて
ってっていうんだったら絶対分かってますよね。
その日も分かってるじゃん。あの日から俺言い始めたみたいな、あの人初めて言ったみたいな、分かってるわけで、で俺らと話す時の最初にレゲエっていう時のこの気持ちっていうのもすごいブルブルしとるじゃん。
ブルブルしとるのかどうなんですかね。そこがやっぱり いろんなやついますからね。やっぱなんかそういうのがもうなんかお調子というか平気でできるタイプっていうんです
よ。一発目からな。
さっきから何回も出して申し訳ないですけど、サリナさんとかって結構平気でできるタイプだと思うんですよ。もう自分が正しい、楽しい方、正しい方、
あ、
全然もうなんていうか、あ、申し訳なくなさもなくというか、ガンガン突き進めるタイプの人っていうの
も。ケンちゃんなんてさ、
俺と顔
レゲエを例えば仕入れたとして、で普段レゲエっていうことを知った上で、
知った上で
なんかレゲエみたいに言ってしまうやろ。
あ、もうそう、もう中途半端に
どっちだったっけみたいな。 とりあえずレゲエは言っちゃいけんなってい
う。いやレゲエは言っちゃいけんと思ったらやっぱり俺はもうそこはレゲエでいきますね。
レゲエって言えるかな。
レゲエ
レゲエみたいになってしまうんじゃないかな。
一応だから2回ぐらい間違った後多分レゲエに戻
します。頭で言い出して
でこっちまたあのカフォームに戻った時ちょっとまたレゲエって言ってて、あやべレゲエレゲエその辺がまあでもだから俺は多分レゲエになるのにも2日ぐらいかかるタイプですね。
そうだね、タイプがある
の、本部がレゲエ仕入れてきた時も、いやでも今までレゲエって言っとったんだし、
何で今さらって変えるんだ、
レゲエやめよう、ちょっと俺はちょっとって思いながら周りが言い出したら、やっぱ
あもう半分以上超えたら、
半分以上超えたらちょっとレゲエのレゲエの方にちょっと行ってしまう。
できるだけそのまだどっちか決めかねとる間は、ちょっとその話題出さんようにしてみた
り、出さんようにしてみたり、レゲエって言ってるやつが組合にいたら、そこはレゲエって言うし、だからすごいんですよね、その辻さんのとあのアザさんのアザさんの友達とかすごいんですよね、やっぱ。
いやすごいね、
はっきりと自信を持って、何のためらいもなくレゲエっていうのだから、
レゲエが3人ぐらいでレゲエが1人ぐらいの割合のその集団だったかな、その時は。
言えるってことはやっぱり、やっぱあれじゃないですか、教育じゃないですか。
お教育、あの組合長の、
組合長じゃなくて、あの親です。
親、
幼少時代の育ってきた環境じゃないですか。
あんたこういう友達のとこ行ったらちゃんとみんなと同じようにするのよ。
そう、まあまあそういうことですね。そう、まあ、超わかりやすく言うと
世の中こう、うまく生きていくのよ。
そうそうそう、そういう風に育ってきたやつと、もうなんていうかガキ大将で、関係ねえよパワーで突き進んできた人たち、
なるほど、
教育ですね結局は。
それ、そうか、それ言ってしまうと、なんとも言えない
教育、もう育ってきた環境、
お調子もんかどうか、
まあ、お調子、そうですね、お調子かどうかっていうのは結構大いに関わりますよ。
なんかさ、こう知ったばっかの言葉をさ、平気で使う人って多いじゃん。
いますね。
あれも多分同じこと、
同じことだと思います。
俺恥ずかしくてね、ダメだよね。
あ、まあ、ですか。
あの昨日仕入れたばっかの言葉をポッて言う、
はいはい、
例えばなんかことわざとかでもいいし、なんかちょっと専門用語や、業界用語とか、あれ結構ね、俺言えるタイプだね。
マジですか。
うん、
俺場合によるかな、結構俺もう
言える、
内容によりますけどね。
例えばさ、俺未だにダメだけど、はい、あのライブでさ、リハの時にさ、はいはい、あ、じゃああのボーカルお願いしますって時にさ、
チェッチェッ
チェッとかできる？
いや俺はだってあんまやる人いない人だったら、あれはどっちかというと全体的のマイクを、分かんないですけど、
そうな、
個人じゃなくて多分一番最初にやるチェックじゃないですか。
あ、あの何、 PA の人が最初に入って設営した後に最初に
出す、そうだと思うんですけど。
でもたまにおるよね、そうですね、
あれはできないです
よ、恥ずかしくない。
だからやっぱ俺ちょっとかっこいい系はできないですね。かっこいい系とか、やっぱ
ツーブル系、
ツーブル系はちょっと使いづらい。あ、それが逆にツーブルすぎて面白いって判断したら俺はすぐ使うんですけど、その辺はまだ、
ちょっと一個あったけど、
ありました。
あのね、俺家系側のラーメンが好きでさ、あの学生時代はさ、横浜に住んどったから、すごい好きな家系のラーメンやってね、16やってるけどね、そこにね、もうほんとね、もう3日に1回か2日に1回ぐらい行っとった時期があって、その時に注文する時に、もう俺は常連っていうね、意識があったわけよ。店員さんはどう思ったかしらけど、でそこでもう、あの家系ってさ、あの麺の硬さとか味の濃さとか油の量とかあるじゃん。そういうのをもうね、なんていう、店員同士が通す言い方じゃん。それを覚えてしまうわけよね。要は俺はね、あのバリ方、麺はバリ方なのね。で味は薄めないよね。で、あの知っとる人も知らん人も多いかもしれないけど、あの薬味とかあるじゃん、ああいうのの多めとかもできるわけよ、ネギ多めとかさ、俺はほうれん草が好きやったから、家系ラーメンでほうれん草のったじゃん、ほうれん草は多めにっていうのを、なんて言っとったかっていうと、こうガランガランって入るじゃん、入って席に着いて水をこう自分でガシャガシャ取って、こう置くなり、 バリ方がすごい連想増しって言ったわけ
そう、違う、よく言ったわさっきの発言っていうか、それが言えたら、
そうだね、
それ言えたらレゲエいけますよ、
言えるんかもしれない
よく連想増しはちょっと
連想増しなかなか言えんじゃん絶対言えたわ俺それ
完全にレゲエ、レゲエ側じゃないですか。
ほんまやね。ちょっとでも恥ずかしい。よう言いよったわ。
あ、前ですか。
本気で言ったわ。ふざけてなかったもん。普通に言ったもんな。
素だったんすか。
あ、
いや、いいな。いいじゃないですか。
なんかこの話前にもあったな。
ありました、なんか。
俺結局そういう楽しめるタイプっていう
のやったっけ。結局しゃべったんでしたっけ。
あ、どう
だ
ったっけ。
でもまあ俺は好きですよ、そういう人、そういうなんていうかなんかそういうふと おもろいなと思って全く見る目はそのレゲエの人と一緒ですけどね俺から映る二人一緒ですけど、
ただ俺が言ってないだけで
言ってないだけで、
なるほど。
じゃあもうこれなぜまとめますか。
まとめよう。これはね、もうね、俺からは言うことはない。
あ、ないんすか。
うん、俺はそう、その立場だったから。
そっちだった
から。ケンちゃんが客観的にまとめて
ほしいな。じゃあやっぱりもう、うん、環境っていうことで育ってきた環境ってことで。
うん。
うん、
そうだね。
そうですね。うん、そうやって伸び伸びと育ってきたんですよ、アザラシマラさん
も。そ
っ
か。
うん。
あと客観的に俺はまだ自分見れてないっていうことも分かったな。
というわけで、皆さんも納得、スッキリしたんじゃないでしょうか。
そうだね。
うん。こんな感じでどんどん、
なんでこの先もね、うん、こういう普段の日常生活でこう、うん、はびこる、
うん、
ちょっと踏み落ちになったり、
そうそう、
あれなんで、うん、っていうことがあったら
スパッと解決するんで、
うん、メールで送ってください、
ください。じゃあ次の行きましょうか、次に、
うん、
はい、
次はカルチャーかな。
はい、
このコーナーではアザラシ丸と梅田健一がおすすめする様々なものを紹介していきます。本日第2回目はアザラシ丸がおすすめいたします。私がおすすめするのは最近ハマっているテレビ番組を紹介したいと思います。その番組とは、吉田類の酒場放浪記という番組です。知ってる人は知ってると思います。好きな人は好きだと思います。この番組は毎週月曜日夜9時からBSTBS で放送されています。この番組は1回の放送で4店舗、まあ4店舗って言っても、まあ同じ日に4店舗こう立て続けに飲みに行くわけじゃなくて、それぞれ別々の全然違う場所だったり、まあ撮った年も違う年に撮ったやつだったりがこう4店舗分、4本立てで、こう、ごっちゃ混ぜになって、こう、1回の放送。そんな感じになっています。で、まあ、要は、吉田類さんが大衆酒場に飲みに行く、そんな番組なんですけれども、まあ、そういう飲みに行く番組なんですけれども、僕的なこの番組の見どころは、やっぱり大衆酒場ならではのこの、なんていうんですかね、人と人との距離感。うん、大将だったり、おかみさんだったり、一人のお客さん。そのみんなが、こう、狭い空間で、一つの壁のない空間で、こう、それぞれの空気をこう、ぎゅっと出し合って、それをごっちゃ混ぜにして作る、その一つの空間が大衆酒場であると。そして、まあ、その見どころっていうのが、その、なんていうんですかね、空気感。だったりするんじゃないかと僕は思っています。それでですね、その番組の中で、吉田類さんがこう、ガラガラっと呪いをくぐって、まずこう、お店に入るわけなんですけれども、そこで、自分の飲みたいものをまずガーッと、こう、頼むんじゃなくて、このまずこう周りを見回して常連さんが飲んでるのを見るわけですよ。で、例えばハイボールを飲んでる常連さんが多かったら、あ、ここの常連さんはハイボールを飲むんですね、じゃあ僕も常連さんになってハイボールから行きますって言ってこう注文するんですけど、このまたもうテクニックですよ。これ 大衆酒場のテクニック。大衆酒場ってやっぱりこう常連さんがメインなんですよね。で初めて行く人はちょっとあんまり少なめで、常連さんが8割ぐらいなイメージで僕は思ってるんですけれども、そんな常連さん8割の中にこう入っていくとなると、やっぱりこううまく入ってくる人と、こうなんていうか、こう常連さんにとってはこうこいつなんなーみたいな感じの人だとは、こう馴染むスピードも違うだろうし、そういう意味でこの吉田さんの常連さんと同じ、私もこれでいきます、これをくださいっていうこの入り方はもう高等テクニックですよ。なんでこうこれからこう酒場を攻めていこう、大衆酒場を攻めていこうっていう人には、こう何ていうんですかね、技術を身につける意味でもこうすごい有意義な番組、そんな風に思ってます。で、こう一杯目からこう飲んで、だんだんこうおすすめの酒の魚で、まあ大将に相談しながら、何がおすすめですかとか、だからママさんに紹介して相談しながら、こういろいろ食べて飲んでいくわけですけれども、だんだん酔いが回ってくると、常連さんの他の常連さんのテーブル席に行って、これ美味しそうですねみたいな、ちょっといただいてもよろしいですかね、ちょっと強引に行くんですけど、吉田類さんは。でもまあ常連さんをどうぞどうぞってこう食べて、でこうお互いの吉田さんが頼んだものもこうどうぞどうぞつってお裾分けをしたりしながら、こうどんどんこう交流して育んでいくっていう、そんな番組になってます。んでやっぱりこの店4店舗紹介されたら、4店舗まあ当然っちゃ当然なんですけど、それぞれ全く違う空気感で、その空気感とお客さんの客層、お客さんの性格、そんなもんこう見比べながら、こう全体的なこうなんていうんですかね、このその一軒の大衆酒場の空気感、それを見るのがすごい楽しくて、なんで僕はそういう大衆酒場の空気感というものをこの番組を通して皆さんにちょっと見てもらえたらなと思ってます。で実はまあ僕も密かな企みがありまして、いつかこう大衆酒場を飲み歩く生活をしたいなと本気で思ってます。知らない街に行って、ふらふらっと駅前を歩いて、で赤いのれん提灯を見つけて、こうガラガラっと酒場の扉を開けて、でそこの常連さんとこうお酒を酌み交わしながら、なんていうんですかね、こう壁もない、そして損得もない、そして未来もない、明日になったらもうなくなってしまうものかもしれないんですけど、そんなこの中飲みをしたいなと密かに企んでおります。アザラシ丸の酒場放浪記、言葉の響きは悪くないですよね。
この番組では曲コーナーへのリクエスト、
シリキシ2人へのメッセージ、
近況報告、
シリスナー同士の情報交換、
恋愛相談
などなど何でもお待ちしております。
SIRIZUMO シリズモアットマークヤフー CO.JP までどしどしメールをください。
来たメールは全部読むよ。
待ってます。
しりったしりったしりったしりった、そこまで
決まり手、尻の皮むき6枚、
アザラシ丸。
しりったしりったしりったしりったしりった、そこまで決まり手、尻出し頬法華経、梅田健一の
しりずも。
はい、お知らせ、はい、ライブ告知いきます。ホームページ上で確認できたダンジャールのライブを告知します。長谷川博士、9月9日、日曜日、第2回火曜ワイドショー日吉ナップで行います。無欲、これがなんと無欲アザラシ丸対バンですね。一緒に、そうですね、9月24日月曜日、代々木アルティカ、それから梅田健一なし、
あ、あったんですか、
歌うんじゃ情報、
はい、
あ、俺か、うん、9月29日
そうやね、土曜日
土曜日に
ダンジョン確定してます。
確定してます。
あともう1回は、
うん、もうちょっとで多分出ると思うんですけど、うん、まあ、決まり次第ホームページだったりツイッターだったりなんかで発表するんで、
はい、
要チェックしてください。
お願いします。
お願いします。うん、エンディングですね、
うん、エンディングやな。
これ人の字です
か。どうですか今日のライブの意気込みは。
今日はね、新曲をやろうな。
おお、新曲、うん、どんなんですか。
あのね、なんか緩いやつ。
緩い、うん、いいじゃないですか。
それを1曲と、多分ケンちゃん聞いたことあるから、もう1個もね、もう1個新曲をや
る。あ、なんか1個聞いたことある気がする。
あるか、
歌詞だけだったっけ。
一回なんかね、俺 Facebook に歌詞を載せた。もうやろうかなと思って、うん、
どんどんできてるじゃないですか最近。
そうだね、
うん
うん、ちょっとリアルな生々しい曲をねやっていこうかな。ちょっとね、うん、俺さちょっと言いたいことあってさ、はい、全然関係ないけど、
うん、
あのさ例えばさ、うん、こう居酒屋でもレストランでもいいんやけど、あのこう大勢で行ってさ注文するじゃん、うん、で結構数多くなるとさ、こうなんとかと何とかと何とかと何とかって頼んで、で店員がさ繰り返しますって言って繰り返すじゃん、うん、それは別まだいいよ、うん、でその後さこうじゃあ少々お待ちくださいって作りに行くじゃん、で作ってこう持ってくるじゃん、いっぱいいっぱい持ってきてさ、もう来たのから飲んだり食ったりしてるから、うん、で最後にさ一言がご注文お揃いですかって言うじゃん。
あ、
俺あれが許せんのよね。
許しましょ
う、ね、お前が確認しろよっていうねえ、お前の仕事やろっていう。俺らもうさ特に居酒屋なんてさ飲んでさ分からんじゃん、何が来て何が来てない、しかも大人数ってなってさ、向こうのテーブルでもうもしかしたら来てもう食っとるかもしれないしね、俺が頼んだのも向こうでもう食われとって、うん、で来てないよっていうのも変な話じゃん。だったらそのご注文お揃いですかっていうのは言わんでいいか、ちゃんと確認しろよって、ご注文は揃いましたよって言えばいいじゃん。
お揃いましたよもいらないと思うんですけどね。
そう、なんかそれがさ俺最近ちょっとね気になりだして、
あ、
ちょっとねイラッと、
まあ、確かにずるいっすよね。
やろ、なんかそのうんって言ったらもう揃ったって言ったじゃんっていう、
知らないよっていう、確かに、うん、であれも似たようなもんですよね。あのお釣り渡されるじゃないですか、
うん、
でも確かめくださいませって言うじゃないですか、よって知らんですけど、あれはどうなんですか、あれは許すんですか、それとも許さず、これこのクソバリバリってこう、
いや同じやね、一緒一緒。お前が確かめろよ。なんで2人で確かめる必要はないじゃん。
まあまあない
で、もしあったとしても、はい、お客さんはそれを確かめる必要はないと思う、ね、俺はね。でも俺はいつもそのこでんかしゃんって言えるけど、
ガチャ最近
確かめる、
確かめずに、うん、まあ、うん、
そこをもっとね、こうプロなんやからさ、
そうですね、うん、間違いありません、
うん、180年
間違いありません
ちょうどですっていうね。うん、それをねちょっと思ってね、あ、ちょっとケンちゃん言いたいなと思って、ケンちゃんどう思うか、うん、思ったこと
ない。あ、まあ、そうか、それ思ったことなかったですけど、ご注文は以上ですかって言われた時に、
うん、違う違う、ご注文お揃いですか、
あ、そうかそうか、お揃いですか、うん、の時はまあもううんとしか言いようがないというか、もう、いや、でも意外にまあそこで言いますけどね、いや、まだあれが来てないみたいな、目ざとい
2人ぐらいだったらいいんやけど、この多かったらさ、分からんじゃん。
まあそうですね、
ああ、
それはちょっと最近、最近一番ブチ切れた出来事。
ブチ切れたりはないよ。こう、うん？
まあ、ってちょっと
首をひねった。
気になりだした。
そうそうそう。
やっぱりあれですかね。何なんですかね、いろいろと。
年を取るとな。
まあいいですね。
向上心と。
向上心ですよね。
見てもらえると
。うん。わかりました。うん、ではでは。そんな感じで
俺はこれからライブを頑張っていきますよ。
そうですね、うんうん、こんな感じでは来週も頑張っていきましょう。
この時間に
お会いしましょう。
お会いしましょう。
それではさよなら。
さよならまで。